大好評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列演に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。350回目、本日はですね、全日本プロレス世界最強タッグ決定リーグ戦&ジュニアバトルオブグローリー2023、こちらのですね2大会のレビュー、そして1大会簡単なプレビューの方を行っていきたいと思います。時系列的に話をしていきましょう。まず11月21日東京新木場ファーストリング大会、こちらですね、全て公式戦、そして全試合が全員が出た大会ということになるんでしょうね。なかなか新木場に詰めるには本当に豪勢な内容だったんではないかと思います。結果の方ですね、第1試合から第3試合までなんと時間切れ引き分け、昨年ですね、ジュニアバトルオブグローリー2002、ジュニアバトルオブグローリー1試合も、引き分けが実はなかったということで、これはすごいっていう話になってたんですけども、今年は逆をついてきてですね、時間切れ引き分けをいかに楽しむかというような形になったのではないかと思っております。第1試合では井上亮選手と土井成樹選手、第2試合では岩本浩二選手と阿部文則選手、そして第3試合では田村壇選手と佐藤光選手がそれぞれ時間10分時間切れ引き分けとなっております。ただ全てですね、趣が違うっていう言い方も変ですけれども、系統としては違っていて、井上土井、こちらの試合ではですね、まあ土井選手が攻めきれず井上選手が逃げ切ったっていう印象ですね。まあ試合後のコメントで井上選手はね、そのまあまああとちょっとあれば俺が勝ってたっていうのこと言ってましたけど、まあちょっとさすがに、井上選手が勝つ姿っていうのは見えてはすみません来なかったので、そういう意味では、うまくしのぎ切ったんではないかなという印象です。決して井上選手のことをね、バカにしているわけではないんですけれども、まあやはり土井成樹のうまさが目立った試合ではあって、ただそこにですね、土井成樹ペースに完全に巻き込まれなかったというのは今の井上選手のキャリア、からしてみたら、素晴らしいことだったと十分に思いますので、この引き分けは本当に勝ちにも等しい引き分けなんではないかなと思います。第2試合、こちらが打って変わりまして、岩本選手と阿部選手のシングルマッチのことだったんですけども、こちらは全てを出し切った上での、決着つかずっていうような形だったと思います。全て本当に見えましたね。いやまあまあどう考えても10分じゃ決着つかないだろうと、まあ、思っておりましたので、この結果も仕方ないところではあります。もっとですね、しっかりと時間を、取った上での、戦いが見てみたいななんていうふうには思います。で第3試合、こちらがちょっとね、悪い言い方をするつもりはないんですけれども、お互いほんと出さなすぎたかなと、ちょっと10分一本勝負というのが分かっていつつ、グラウンドの展開だったりですね、そういうその睨み合いというのはちょっと多めだった。もちろんそのお互い普段はねタッグチームを組む間柄ということがあって負けられないっていう部分はあったんでしょうけれども、それでもちょっとあの戦い方ですとどう考えても10分じゃ終わんないよなっていうのは最初から見えてしまってですね、とはいえこちらが見てる側からとしてみれば第1試合第2試合が引き分けだったわけですから、さすがに第 3試合連続で引き分けはないだろうなと思っての引き分けだったので、裏は書かれたんですけれども、この序盤の仕上がりから言って、序盤の流れから言って、どうやって決着つくんだろうと思ったら決着がつかないということで、そういう意味では裏切られたんですが、もう少しガンガン行ってもよかったんじゃないかなっていうのがちょっと気になったところではあります。いや、もちろんその、じっくり見たいプロレスであったとは思いますので、面白くなかったとは言わないんですけれども、ただ、勝負論からするとちょっと、もう少し早く仕掛けるべきだったんではないかなというところを言いたいだけの話です。で第4試合、 公式戦10分一本勝負、こちらはですね、9分26秒、青柳敦樹 VS ライジングハヤトで、9分26秒、ライジングハヤト選手が、なだらしきフランケンシュタイナーを切り返して、青柳敦樹選手を丸め込んで勝利を得ております。まあ、ライバル対決、ハイフライヤー対決、新木場の、狭いリングの中で、バンバン飛び跳ねるこの2人の戦いというのは非常に面白かったわけで、ただ、この日は、フランケンシュタイナーだったんですね。スパニッシュフライ狙いに行こうかなと思ったら、この日なぜか敦樹選手フランケンシュタイナーを狙いまして、それをちょっといいように切り返されてしまうというところで、敦樹選手からしてみれば非常に悔しい結果だったのではないでしょうか。レジングハヤト選手、これで星を五分に戻したっていうところで、ようやく、流れが向いてくるのかなっていうところになっております。で、第5試合、世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦、中島克彦大森北斗 VS サイラス・ライアン・デイビッドソン、こちらは10分46秒ノーザンライトボムからの耐え固めで、中島克彦選手がライアン・デイビッドソン選手から3つ奪っております。いや、この日、この日もね中島克彦ちゃんと技受けてたな、いや、まあもちろん受けないとは言わないんですけども、特に、そのサイラス選手なんかとの、その体格の差っていうのはどうしても出てしまいますので、心配になった部分はあったんですけれども、特に、気にせず、しっかり蹴りまくる中島克彦っていうのの姿っていうのは面白かったですね。で、まあこの日ぐらいからちょっとずつ大森北斗との連携っていうか、そのタッチワークっていうのも良くなってきていて、試合後にはですね、一人で帰らずに大森北斗が来るのを待って帰るなんていうシーンも見せてですね、をちょっと和解するのかなんていうシーンを、見せ続けていたところが良かったかなと思います。さて、このデコボココンビその1、今後どういくんでしょうか。第6試合、世界最強タッグ決定リーグ戦2023、宮原健人青柳優馬 VS 石川修司綾部蓮はですね、11分20秒首固めで青柳優馬選手が綾部蓮選手をうまく丸め込みました。青柳選手結構ね、攻め込まれるシーンもあったんですけれども、ここぞで、しっかりと逆転劇、ただまあ、綾部蓮選手、まあ、負けてしまったことは悔しいかと思うんですけれども、いつもの青柳選手であればね、ここから多分首固めに行く余裕があれば、エンドゲームで締め上げて、ギブアップを奪うっていうところもできたかと思うんですけれども、それをする余裕がなかったというところは、やはり綾部選手の、成長プリっていうのが見えて取れてるんではないでしょうか。大きい2人に対して、ビジネスタッグっていうのは、この2人に比べれば大きくはないけれども、体が全てではないっていうところをね、見せつける、まあもちろんその大きいに越したことはないんですけれども、そういったところをね、しっかり、対応できる。ちょっとね、石川選手の元気のなさというか、この試合全体的にちょっとソフトヒット感だったのが引っかかりはしたんですけれども、まあまあ、特に新木場って目立つから、その辺本当に注意しないと怖いですね。第7試合、世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦30分一本勝負、坂口幸男、岡谷秀樹 VS 斉藤潤斉藤玲はですね、10分26秒サイコブレイクからの片指固めで斉藤潤選手が岡谷選手を沈めております。斉藤ブラザーズからしてみれば、まあ、DDT に対してレイ選手が殴り込むこの、ことに対しての弾みがついたいい試合になったんではないでしょうか。ちょっとどうしてもこの体格差というのが目立つてしまうんですけれども、それでも、まあ、しっかり蹴り込んでいたりエルボー叩き込んでいる姿っていうのは、この斉藤兄弟に対してそれをすることによって非常に映えるのは間違いなくて、見せ場は作れていたと思いますが、やはり現タッグ三冠王は強かったですね。第8試合、世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦、スワマ鈴木秀樹 VS 田村隼人ガレノデルマルですが、こちらは、16分45秒ラリアットからのエビ固めで田村隼人選手がスワマ選手から3つ取っております。いや、これね、最後3つ入っちゃったなーっていうところで、まあやっぱりちょっとその連携が悪いところはあるんですけれども、で、まあいいラリアットはまあ打ってたんですけれども、おお、スワマ選手から3つ取るかっていうのが正直な感想。いやいや、決してね、なんか言い訳ばっかりですけども、決してそのグレートの選手たちを 悪く言うつもりはなくて、田村選手も、そして特にガレノ選手のね、動きとか、いや全日に欲しいって、ね、もう本当に思っちゃうんですけれども、まあいかんせん鈴木秀樹諏訪間のこの連携であればもうしょうがないかなっていうところではあったかと思います。うん、ガレノ選手のもう少しすごい動きも見たいな。第9試合メインイベント、世界最強タッグテリーグ戦2023公式戦、本田龍樹、安西優真 VS 黒潮東京ジャパン、立花聖吾はですね、18分59秒、ヤンキーハンマーからの片指固めで、立花聖吾選手が本田龍樹選手から3つ奪っております。いやすいません、謝っておきますと、ああそっかって、他のナミール選手を差し置いて本田龍樹安西がメインなのは、絶対勝てる相手をどうやって最後締めるからなんだろうなって勝手に思ってた、自分をちょっと怒り叱っておきます、すいません。まあ普通、まあでもよくよく考えたらね、そのキャリア的なこと考えたら、レスルマン時代のね先輩、黒潮東京ジャパン立花聖吾と本田龍樹ですから、力の差は明らかっていう風に思ってる人もいたと思うんですね。ただ今のね、その全日での本田龍樹の立ち位置、そして、強さっていうのを考えたら、まあまあ立花選手に負けることはまずないだろうっていうふうに思うのもね、当たり前のところだったわけでですね、そこをですね、覆した。でやっぱり結構ね、立花選手、イケメン選手、体そこまで大きくないので、攻め込まれるシーンでのが多くあったんですけれども、最後の最後のね、イケメン落としだったり、なんだっけ、あ、そうそう、オリンピック予選スラム的な技、からのエアーキーハンマーっていうのの畳みかけっていうのは非常に、すごいものがありましたね。しっかり締めて、新木場もね、本田安西というですね、ニューピリオド、全日が誇る、若手2人がですね、負けたにもかかわらず、幸せな感じで終わっていたのは印象的でした。では続けてまいりましょう。11月23日、静岡キラメッセ沼津で行われました、こちらの大会ですね、第1試合、ジュニアバトルオブグローリー2023公式戦、青柳敦樹 VS 井上亮はですね、8分9秒、青柳敦樹選手がファイヤーバードスプラッシュからの片指固めで井上亮選手から、3つ取っております。まあこれは、井上選手と青柳敦樹選手で、まあしょっちゅうって言い方も変ですけども、まあよく戦っていたかと思うんですけれども、そんな中でも井上選手のね、技のバリエーションというのもどんどん増えてきている中での、戦い、ただここは、やはり先輩の意地、そして負け先行であった、青柳敦樹がですね、星を取り返すためにも、しっかりと振り切った形となっております。井上選手、ちょっとやっぱり技が、雑な部分たまにあるので、要練習、しっかりしてください。第2試合、ジュニアバトルオブグローリー2023公式戦、佐藤光 VS 岩本浩二はですね、8分49秒脇固めで、佐藤光選手が勝っております。いやこれは意外な結果だったと思うんですけれども、一方で、佐藤光選手の、刀を抜いてきたなっていうところが非常に見えました。やはり岩本選手と佐藤光選手といえばね、その今の、ノータップス世代が、出てくる前に、全日本プロレスジュニアを支えた2人、まあ、佐藤光選手なんかはもうずっと支え続けてきてくれているわけですが、少なくとも2016年から2019年までの全日本プロレスをしっかり支えてくれたのは、岩本浩二だったことは間違いなく、その頃、ライバルとして佐藤光というのも十分に機能していた、機能していたって言い方失礼かな、前にね、差し戦っていたわけです。で、コロナに入った時とかにね、外敵が来て、ようやく手を組む。それまではね、あんまり同じコーナーに立つこともなかったこの2人なんですが、何度も手を合わせてきているわけですね。そんな2人の戦いというのは非常に楽しみだったわけですが、なんとここで、佐藤光、腕攻めというですね、刀を抜いてきて、最後は、とんでもない脇固めで、もう地面にこう押し付けられた瞬間、山本選手タップっていうことですね、この2人にしかわからない世界というのがですね、サブミッションで決着がついたっていうのはなかなか意味があるというか、山本選手からしてみたら悔しいでしょうけれども、ここは、全日本プロレスを離れていた 中でもそれでもなお全日本プロレスを支え続けた佐藤光に軍配が上がったという形ではないでしょうか。そしてジュニアバトルオブグローリー2023公式戦、ライジングハヤト VS 阿部文則は8分06秒首固めで阿部文則選手が勝利を収めております。ハヤト選手シードビシャスまでの流れというのは非常に良くてですね、かなり阿部選手を追い込んだんですけれども、最後の最後で爪を誤った阿部選手、うまいことシドビシャスに膝を立ててそこからぐるりと丸め込んだ形となっておりました。阿部選手ここは技あり、なんとここまで無敗です。ただただばっかり言ってる気がするな。ライジング選手の肩浮いてなかったかい、これフォールちょっと雑だったんで、その辺はしっかりと、やってほしいなっていうのはね思いますよ。第4試合6人タッグマッチ20分1本勝負、大森高尾田村ダンブラックメンソーレバーサスサイラスライアンデイビッドソン大和ヒロシは、11分46秒、スパロースプラッシュからの片指固めでライアンデイビッドソン選手が田村ダン選手を、沈めてます。田村ダン負けんのかよって思いつつ、まあまあこのライアンデイビッドソンのそのなんか横に切りもみしながらのスプラッシュでこれすごかったですね。ライアン選手こんな隠し技持ってんのかよっていうことで、ライアン選手のこの今後の活躍めちゃくちゃ期待したいですね。いや久々にね、この大会全然このシリーズ全然大森さん出てなかったんで久々に大森さん見たんですけれども、大森さん&ライサイラス大森さん VS ライアン・デイビッドソンっていうのもね、やっぱりその大型選手と大型選手のぶつかり合いって大好きなんでね、面白い部分があると思うので、まあちょっとね最強タッグ出れなかったのは残念ですけれども、こういうところで大きい選手大きい外人とね、ぶつかり合う姿見れたのは良かったかなと思っております。第5試合世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦、スワマ鈴木秀樹 VS 坂口幸男岡谷秀樹は、11分3秒万力スリーパーでスワマ選手が坂口選手を、締め落としております。タップしてましたね。これは相当苦しそうでした。試合途中でですね、坂口選手と岡谷選手が仲間割れをする素振りを見せてですね、スワマ鈴木秀樹組をかく乱にかかったわけですが、本当に喧嘩しているかどうかっていうのはですね、本当に喧嘩している人たち同士にしかわからないということで、逆に言えば、本当に喧嘩している同士だと分かってしまうということで、この仲間割れがフェイクだったということに気づいてですね、事なきを得たようです。試合後に鈴木秀樹選手はね、バカ、鈴木スワマはバカなんだから騙されるんだからそういうことよせよって言ってましたけれども、まあまあまあそこは、信頼がちょっとずつね芽生えてきている、バカって言っちゃ怒られるのかな、まあまあしっかりその信頼を、が芽生えてきているのかなということで、まあそういう意味では信頼感といえばね、 DDT チームの方の信頼感というのはもう間違いないわけですけれども、個々のパワーっていうのは時によって、その信頼すらも上回るのかなと思います。最後のシーンもね、でもその鈴木秀樹選手が岡谷選手をこうスリーパーで仕留めて、ほらって今だぞっつって、それで須山選手が坂口選手を仕留めにかかるシーンなんていうのはね、見ててこうなんか手を取り合うそのライバル同士みたいな、シチュエーションに思えて非常に、面白く良かったなと思います。第6試合世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦、本田隆起安西優馬 VS 石川修司綾部蓮はですね、11分35秒安西優馬選手が石川修司選手を投げ切って、3つ取っております。いやー、まあ、正直この試合に限らないんですけども、勝つ方がすげえやられ続けるっていうシチュエーション全日本好きだよなと思いながらですね見てたんで、まあちょっと安西本田かなりやられてたんですけれども、まあ、どうやって逆転するのかなっていうワクワクをしながら見ていたら、やっぱりその通りになったという感じはあります。ただ、石川修司のそういう意味では元気のなさ、まあ、安西から3つ取られちゃったわけですからね、もっともっと綾部蓮選手を育てるどころではないちょっとその、勝敗の星取りになってきてるんでね、ここから巻き返し期待したいなと思いつつ、まだまだねたくさん難敵残ってますんで、さあどうしていくものやらっていうところです。第2試合、世界最強タッグ決定リーグ戦 宮原健と青柳優馬 VS 黒潮東京ジャパン立花聖吾。いやー面白かったいや本当面白かったね。これまず宮原健人が、自分の曲で時間かけてたっぷり時間かけて入場する、そして、黒潮東京ジャパン、立花聖吾が、黒潮東京ジャパンのテーマで時間たっぷりかけて入ってくる。あれユーマ一緒に入ってきてなかったことは最後ピンなのっていうことで見たらですね、やりってくれましたよ青柳選手、青いジャケット着てネクタイして、しかもそれ裸にですからね、その状態で、ロックスターで入ってくる。でこうお客さんにタッチするようでタッチしないだったり、リングに入るようで入らないって、もう完全に黒潮東京ジャパンのこうオマージュ、これは悔しかったでしょうね。こういうことをね平気でやってくるからね、青柳優馬というのは侮れない。ただ一つだけ言わせてもらえば、せっかくあれやるんだったらロックスターも前奏からやればよかったのに、ロックスター全部一曲使ってあの東京ジャパンの真似するっていうのはどうですかね。やっぱあれかな、でもやっぱりフルコーラスはビッグマッチしようっていうことで決めてんのかなお兄ちゃんは。でまあさらにね、このジャケットを着てるんですけど、さらに中にネクタイつけてるってことで、だいぶですね、そのあの黒潮東京ジャパン選手と比べると変態度がだいぶアップしていてですね、失礼、でもまあまあかなり面白かったです。そのネクタイはね、あの試合の途中でですね、兄貴の首を絞めるのに使われておりました。この人本当にエースで全三冠王者かあとあのちょっとあの今前日のコーナーマットがですね、あの一体型になっているせいでですね、あのその前イケメン東京ジャパン選手があの逆立ちしてこう握手を煽ろうとしたら首が刺さって抜けたくなるってシーンがあったんですけども、この日はですね、あの立花聖吾選手がしっかりとこうマットを押さえてですね、首が刺さらないようにしてあげてるのが海外しかったですね。でそんな兄貴、この日もですね、あのノータッチトペとかですね、しっかり繰り広げて、さらにはですね、いいところを見せてくれてたわけですが、個人的にはその立花選手のノータッチタペの時はあのセコンドのライジングハヤト選手のセクシー衣装にだいぶ目を奪われてしまってですね、意識が向かあの気が散ってしまったかなと思います。最後はですね、あの立花選手もイケメン落としを宮原選手に、あ違う、青柳選手に決めて、勝機を見出したわけですが、そのイケメン落としでフォールしているところに真っ正面からのブラックアウト、こんなのを叩き込まれてですね、さらにそこから青柳選手がザ・フールを決めまして、見事、13分0秒07秒ザ・フールからの片指固めで青柳優馬選手か立花聖吾選手を仕留めております。そしていよいよ迎えました第8試合メインイベント、世界最強タッグリーグ戦2023公式戦、中島克彦大森北斗 VS 斉藤潤斉藤麗、無敗同士で迎えたこの一戦、さあどうなるかというところでした。最初はですね、中島選手北斗に任せて、スタート、します、ここでね、あの自分が出ていかないっていうだけでも、これだけでももうそのこのチーム少し前進したのかななんていうシーンは見えますね。で最初レイ選手と北斗選手ががっちりやったわけですが、その後は、ちっちゃい呼ばわり、中島選手をちっちゃい呼ばわりしてた、斉藤潤選手因縁の、マッチアップになります。その潤選手に対して、中島克彦選手、普段からやってたことあります？大きい選手相手にアリキックっていうですね、下からバンバンこう攻めていくわけですね。でこれに豪にやして、順がグラウンドにこう持ち込もうとすると、逆にここでグラウンドでは中島克彦選手が支配する、いやうまい流れだったかと思います。ただ、ここはですね、あのリング上そういった、真正面からの、ぶつかり合いにちょっと嫌なものを感じた斉藤ブラザーズはですね、中島選手を場外に落として、場外戦に持ち込みます。場外、レイ選手がですね、お客さんの、掲げてたタクシータオルでですね、北斗選手の首を絞めればですね、ジュン選手は 中島選手のこうところにこう目つぶしみたいなこう指をやってこう相手の方を刺すやつをですね、中島選手の顔を使ってこうやったりしてですね、うまく挑発しておりましたね。で、まあ、でその前日の話でもしたんですけれども、中島選手かなりね斉藤兄弟の攻撃っていうのもがっつり食らった上でがっつり蹴り返す、いや本当かなり蹴り応えがあるんじゃないかなと思います。特にねその純選手の胸板にミドルキック放ってるんですけども、これってハイキックなポジションにあるにもかかわらずこれをミドルとしてちゃんと蹴り込めてるって、やっぱ本当中島選手の蹴りっていうのはとんでもないですね。でそんなわけで、かなり、一進一退ではあった、じゃあ一進一退ではあったわけですが、どちらかというと斉藤兄弟が、押し込みっぷりが目立ったのかな。一進一退じゃないな、斉藤兄弟が結構押してたんですけれども、最後ですね、このリーグで初となるドゥーム、こちらをですね、狙った、斉藤兄弟に対して、登った純選手に対して中島八彦選手 R15 で叩き落とす、そして、下ではですね、斉藤麗選手を、ノーザナイトボムに切って取って、18分3秒、ノーザナイトボムで片指固めで、中島八彦選手が斉藤麗選手から3つ取っております。さあさあこれはどういうなることなのか、いや個人的にはここでサイブラ負けちゃうかっていう悔しさもありつつ、じゃあ中島選手大晦日は特にベルト落としてそのね新年明けてからタッグ挑戦っていう風にもいくのかなっていう裏読みをすると、まあ悪くはない結末なのかな。試合後のマイクではですね、北斗選手が話した後に長いって言った後で、まあそこそこ長いマイクをですね、中島選手もするわけですから、そこではわざと行けばわかるさ、なんていうフレーズを使ってですね、その、なぜかその闘魂スタイルっていうのを非常に押し出すような、謎なんですけどね、やっぱり、形になっております。で、この日もですね、退場口では、勝彦選手、北斗選手をしっかり待って帰るっていうことで、チームワークはね、ちょっとずつ良くなっているようです。ここでちょっと、打足な話になるんですけれども、まあ、やっぱりね、その中島克彦という男のは、で、見ていた中では、相当、心を奪われた選手の一人では実際にあったわけで、あれは何で 見たのかな、杉浦軍工業、年末かなんかの杉浦軍工業に行ってですね、それ中島克彦 G1 出てた頃のイメージしかなかったんで、あんまりその好きくなかったわけですけれども、見て、あこれすごいなって、結構やっぱ花があるというか何でもできる男なんだなっていうので、そこでノアの中ではかなり好きな部類に入っていた選手ではありました、ただやはりどうしても今年のそのワンナイトドリーム、こちらでのですね、勝敗に個人的に納得がいかずですね、中島勝彦に対してこういい目線で見ることができてないわけですが、こうやってしっかりね試合するところを見て、しっかり相手の攻撃をちゃんと食らって、それでちゃんと叩き込んでっていうのを見ていくと、やはりいい選手であることをですね、認めざるを得ないといいますか、やっぱ面白いなって思わざるを得ないわけですね、こんな気持ちでですね大晦日までどうやってテンション、維持したらいいのかっていうのも非常に難しいんですが、まあ、そんなわけでガチガチの全日ファンではありますし、かつてのワンナイトドリームのことを忘れたわけではありませんが、やはりいいものはいいということでですね、ちょっと見ていかないとダメかな、まあ見ているわけなんですけれども、まあ今後さらに、まあだったら欲を言えば、じゃあそこまでやってくれるんだったらついでに本当に大森北斗としっかり引き上げてくれるといいなっていう、欲張りかもしれないんですけどね、鈴木みどりですらちゃんと引き上げれてない大森北斗をしっかり引き上げることができたんだったら、これはもう諸手挙げて歓迎するしかなくなりますよ。 さてちょっと打足になりました、11月26日にはですね、神奈川の、湘南藤沢市場でですね、の特設リングで、試合が行われました。 VOD かよ、ちょっと今見てマジか、うん、残念、1時からなのに VOD、行く？行きたいな。さてさて、対戦会場の方、カードの方見ていきましょう。第1試合、ジュニアバトルオブグローリー、公式戦、井上亮 VS 阿部文則。ほうほうほう、何回か言ってるかもしれないけど、井上選手が阿部選手の、でも阿部選手から学ぶとこってなんだろうな。まだちょっと阿部選手から学ぶのって難しいのかな、うん、バチバチなところ。第2試合、ジュニアバトルオブグローリー公式戦は、ライジングハヤト VS 岩本浩二ということで、こちらもですね、青柳敦樹と並んで、今の全日本ジュニアを支えているライジングハヤトが、かつて全日ジュニアを支えた岩本浩二との、開講ということもあってですね、ここはただ両者とも結構星取りが厳しいことになってますので、何でもない一戦にもかかわらず結構意気込みがかかっているっていうのは大変ですよね、本当に大変ですよねで済ますもんじゃないんですけれども、まあ、特にね、ライジングハヤト選手はイメチェンしてからの戦いっていうのはおそらく初になると思うので、このイメチェンファイトスタイルもガラッと変わったこのハヤト選手と、山本選手の、久々の、久々の、出会いっていうのはですね、楽しみですね。第3試合、棒状提供試合、シングルマッチで、ゾネス VS チーチ、まあ、こちら、まあ、定番になっていくんでしょうね、いろんなところへの提供試合となっていくと、まあ、正直10分引き分けなんだろうなと思いつつ、この2人の試合、前あれも神奈川のあれだよな、南部市場だから市場名物になるのかな、いや、若手女子2人の頑張りなんてのが見えるんでね、ぜひ、楽しみにしてみてあげてください。第4試合、湘南藤沢スペシャル6人タッグマッチ20分一歩勝負、ジャイアント江ノ島マン市場新一シリュー VS 三原健と青柳はブラックメンソーレということで、なんとジャイアント江ノ島マン、一体何川修司なのか分かんないですけれども、そんな選手が参加戦するみたいですね、さらには、市場新一ということでですね、市場の、市場を守る、カンフーの猛者がですね、カンフーじゃないか空手の猛者かがね、席巻するんでしょう。でシリューって本当にあのシリューなの、すげえな、なんで呼んでんの、地元なの。ここにね、宮原青柳優馬ブラックメンソーレって、まあまあブラックメンソーレ選手はさておき、青柳優馬もね、こういう試合多分大好きですからね、いやーもったいない気もしつつ、いや本当生で見たいなこれ。第5試合、世界最強タッグリーグ戦公式戦、坂口幸男、岡谷秀樹 VS 田村隼人、ガレノ・デルマル、DDT VS リレットということで、ここでですね、なぜかそれが組まれておりまして、まあ、お互い何か意識するところももちろんあるでしょうし、ここでアジアタッグなんていうの持ってるやっぱりチームなのでね、田村、ガレノ・デルマル、でもここはな、世界タッグ取りにとか自分とこの G インフィニティ取り返さなきゃなんないから、それどころじゃないのかな、うん、何か因縁とかは生まれるのだろうか、うん。デルクシェイ世界最強タッグリーグ戦30分一歩勝負、本田龍樹安西優馬 VS サイラスライアンデイビッドソン、さあうん、ニューピリオドまたもや試練、いやほんとサイラスライアンデイビッドソン組が良すぎるんでね、相手はでかくて動ける2人っていうんだったら、じゃあ若いこの2人何を見せるかっていうと、いい勝負をちゃんとするしかないんですよね、こういう、全日本プロレスのね、歴史を紐解いていくと、でかい外人に対して、しっかり向かっていく、四天王なんていう姿、シチュエーションもあったわけで、まさに、そこに重ねて見る人もいるでしょうから、そういう意味ではでかくて強くて攻略の糸口が見えないこの相手をどう対応していくかっていう、ここの腕の見せ所ですよ、本当に丸め込んで勝ちましたとかじゃ絶対ダメで、しっかりと正面突破ぜひしてほしいなと思っております。 7試合、世界最強タッグテリーグ戦30分一本勝負、中島克彦大森北斗 VS 黒潮東京ジャパン立花聖吾、この2人からしてみれば、レスワンにとどめを刺した中島克彦との開口というのはやはり、思うところがある試合になるのか、それとも、自分たちの楽しいワールドに巻き込むことでその鬱憤というかうさを晴らすのか、さあさあ一体これはどっちになるのか。立花選手あたりなんかはもう本気で突っかかっててほしいな、そしてこのタッグって話してるとやっぱりどうも大森北斗のこと話すことなくなっちゃうんだよな。それがちょっと本当に、もったいないとこです。そして第8試合、田村ダン VS 土井なるき、こっちが後ろに組まれてますね。でももちろん10分一本勝負です。ダン土井なるき、ここもですね一度、タイトルマッチはあれやってたっけ、あごめんなさいちょっとちゃんと調べてないや。土井選手からしてみればね、ハイフライヤーとかそういった相手だったらやりやすいんでしょうけれども、田村ダン生粋のパワーファイター、さあさあこういう相手に対してどう向かっていくのか。とはいえね、ドラゲーとかでね、高木慎吾、あ、でも高木慎吾はあれか、隣にいたのか。パワーファイターとの対戦っていうのもね、決して慣れてないわけじゃなくて、特にね、ドラゲーなんかは無差別みたいなところもありますんでね、そういう意味では、化学反応ですごい好勝負が見られるような気もします。ただ、田村ダンからしてみたらそのドラゲー的な、メソッドにですね組み込まれず、自分の、エボリューションスタイル、これをしっかり貫いてですねいくことによって勝機は見えてくるかと思いますので、ぜひ、ここではですね田村ダンを応援したいなと思っております。第9試合、ジュニアバトルオブグローリー公式戦、青柳敦樹 VS 佐藤光ということで、前の試合で市場新一出てるのに佐藤光セミで試合するのすげえ大変だなって、いやいや独り言です。そんなわけでですね、佐藤光、刀が、錆びついていないところを見せつけたわけですが、青柳敦樹もですね後がないわけで、そういった中で戦うで、この2人の対戦っていうのもね、もう何度も行われている戦いではあって、敦樹が勝つこともだんだん増えてきておりますが、佐藤光的にはですねそう簡単に、若くてイケメンにですね、場所を譲るわけにはいかないでしょうから、どう壁として立ちはだかるかというポイントかと思います。敦樹側からしてみたらそろそろもう引き分けっていうのもねやめて、そろそろ引き分けでもまずくなってくるとこなのかな。あでもあれ意外と敦樹勝ってるな。いやでも引き分けはしんどいよな。まあジュニアの方はね大阪で、優勝決定戦進出者が決まって、そこから、最終戦で優勝者決定戦やるっていうね、後楽園ホールでやるって形になってるん でそこを踏まえるとちょっと星取りがちょっと複雑にはなってくるわけですけれども、どう、やっていくか。まあじゃあやっぱりより勝たなきゃならないのは佐藤光の方なんだな。ただ、純粋に楽しみです、この試合も。そしてメインイベント、横浜丸中聖火推奨湘南野菜プレゼンツ、あ湘南野菜またプレゼンツしてくれるんですね。世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦、諏訪間鈴木秀樹 VS 斉藤純斉藤麗となっております。なんか誰か勝ってもすげえいいな。いやこのメインいいな。なんかサイトブラザーズ、スアマの地元だからスアマ勝つんでしょみたいに思わせといて、サイトブラザーズ勝ちそうなっていうね、この、いや、もうぶっちゃけここ他の対戦相手だったら、スアマ組まあなんだかんだ言って勝つんでしょうだったところがですね、このここに斎藤潤、斎藤麗持ってきてるって、結構その勝負論をしっかりしたマッチメックというか、その、カード編成になってるなっていうのは、ここはちょっと感心しましたね。そういうわけで、鈴木秀樹、斉藤潤、斉藤麗の、組み合わせっていうのもですね非常にいいし、まあまあ、諏訪間からすればもちろんそのブードゥを追放された恨みっていうのもあるので、それで怒りが暴走してしまって鈴木秀樹に たしなめられるのか、鈴木秀樹が諏訪間の怒りをうまく操って斉藤潤、斉藤麗に立ち向かわせるのかなんていうのもですね、考えながら、見ていくと面白い試合かもしれません。そんなわけで、本日は以上にしたいと思います。 この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 TwitterX のハッシュタグで、今日ほげですね、でのコメントや DM リプライなどですねいただけますと、喜びますのでよろしくお願いします。あとですね、Spotify の方で Q&A なんていうのもありますんで、そちらの方にもですね、ぜひ書き込んでいただけるとですね、私も、やる気モチベーションありますので、そちらもぜひ合わせてお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。